ボイスレター12月号、リスナーの皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。いよいよ師走になりました。月日の経つのは早いものですね。コロナが発症してもう2年を過ぎようとしております。まあ、日本では急速に減少しましてね、全国でも100人を切るような日が多くなり、ゼロのところも多くなってきておりますが、年末年始どうなることかと心配をしております。また、オミクロンですか、何かアルファベットギリシャ文字から来ているようですけれども、オミクロンが30カ国ぐらいで、広がっていると。日本にもわずかですけれども何人か入ってきているということで、これまた心配であります。さて今回は1年を振り返って私の心に残っている人をピックアップしてお話をしたいと思います。皆さんいかがでしょうか。今年は、オリンピックがありパラリンピックがあったりですね、スポーツもにぎわいましたけれども、なんといっても主な人は大谷翔平さん、そしてまた将棋界では藤井聡太さんではないかなと思いますが、この2人については私は今回はこれだけで特にそれ以上はお話ししませんけれども、まあ、ニュースで、2人の女性のことをお話しさせていただきます。1人は赤木雅子さん、仮名ですけれどもであります。2017年に、安倍総理が2月17日国会で森友問題について質問されたときに、私も妻も全く関係しておりませんと、そんなことがあったら総理大臣はもちろんのこと国会議員も辞めますと、まあ、大見を切ったわけですね。それからこの問題が始まって、まあ、2018年、今からもう3年前になりますか、財務省にいた赤木俊夫さんが遺言書を残して自殺したと。でそれで、妻の雅子さんがどうして自分の夫は自殺しなければならなかったのでしょうかということで、まあ、裁判に持ち込んだわけであります。で今年になって、まあ、裁判が始まりですね、判決は第一審でしたか、まだはっきり出てこないんですね。でとにかく開示してほしいと、自分の夫がどうしてこのようなことになったのかのについての文書があるので開示してほしいと、この赤木雅子さんが裁判所に訴えたわけでありまして、11月になってからそののり弁だらけ、真っ黒けのこの開文書がですね剥がされたということでありますけれども、まあ、マスコミでも取り上げられている、この佐川当時財務局長ですか、理財局長、佐川理財局長のこととかですね、で安倍総理がどう言ったかとか、その国会で答弁してそれを聞いた当時の菅官房長官が財務省と連携して文書を改ざんしたり隠蔽したりしたということ、細かな話がもうマスコミには流れてますけれども、財務省は出さないと、そんな書類も残っていないと、処分してしまったということでありますが、赤木ファイルというのがあって、赤木俊夫さんがそのこれまでの経緯をですね、つらつらと書いて、それで残した赤木ファイルが財務省にあるはずだということで、雅子さんが勇気を持って裁判に持ち込んでいるということでありますが、もう当時の局長だった佐川さんは一時期ですね、国税庁の長官になり、そしてまた戻ってきて、もう退職していることでしょう。しかしその赤木俊夫さんを自殺に追い込んだということは、まあ、間違いもない ことだと思っております。で、私がどうしてこの今年この赤木雅子さんのことをここで取り上げているかと言いますと、彼女の勇気ですね、その赤木さんのことを支えている人もいるんですね。相沢記者という方で、もともとこの方は NHK の記者だったんですね、政治記者。それでこの財務省のこのですね、森友問題から、見てこれはおかしいと思って NHK でいろいろ発言して記事を取り上げようとしたけれども、 NHK では握りつぶされたと。で、これではとても自分をやっていけないということで、 NHK を退社して、現在大阪のにある新聞で働いているそうですけれども、そして赤木雅子さんと触れ合って、赤木雅子さんから相沢記者ですけれども、相沢さんに、連絡があって、これが記事になり、そして今なおこの戦っていると。ですからこの赤木雅子さんのとともに相沢記者がサポートしているんだなと思います。そしてこの赤木さんがですね、本当に一人で、記者の支援ももらいながらではありますけれども、一人で政府と戦っている、元総理、安倍総理であり財務省であり、内閣でありますね、内閣はその調査しないと、岸田さんもこの件については裁判所でもやっていることだから調査しないと言っているわけなんですけどもね、この勇気、粘り強い赤木雅子さんに私はただただ感服しているこの1年でありました。まだまだ裁判との戦いは続くでしょうけれども、ぜひ頑張ってほしいなと思います。2つ目、これは小室眞子さんのことであります。先月は雅子さんと言ってしまいましたけれども、小室雅子さん、眞子さんですね、眞子さんについての話であります。結婚をしてアメリカで今ニューヨークで楽しく幸せに暮らしているということを聞いておりますが、このあとですね、文藝春秋の12月号に、いろんな立場から書いてあります。結論を先に言うと、宮内庁があまりにも情けないと、ただただ秋篠宮家に任せっぱなしで終わってしまったと。で、否定的なこととしては、この国民から皇室のイメージがダウンしてしまったのではないかと、税金で皇室は賄われている、サポートされているのに、秋篠宮家はこの眞子さんに任せきりになってしまったという、この皇室のイメージダウンというのは拭い去ることができないものではないかと、これがですね、文藝春秋に応募に書かれていたことでありまして、秋篠宮お父さんもですね、この結婚についてはもう反対であったと。で、反対であったのに、いろいろなスキャンダルもですね、母親のことですけれども、スキャンダルが書かれてもですね、何も言えなかったと。秋篠宮さんの誕生日の会見でも、自分は週刊誌は見るわけではない、全て読んでいるわけではないけれども、随分ひどいことが書いてあると、間違いも書いてあると、間違ったことも言いたいけれども言わずにいるという、この苦渋のコメントが述べられておりました。で、眞子さんのことについてでありますけれども、私がこの文藝春秋を読んでですね、学んだり感じたことでありますけれども、一貫してこの小室さんとの結婚について、ラブストーリーについてですね、眞子さんが一貫してリードしてきたということなんですね。何か週刊誌では小室圭さんのことを叩いておりましたけれども、そうじゃなくて、小室圭さんにアメリカに行って勉強したらとか、アメリカに行きたいと、彼女自身も考えたわけなんでしょうね。ですから小室眞子さん、 が一貫してこのリードを保ってきたんだなということがよくよく分かりました。それでどうしてそういうことになったかというと、まあ、そもそもの小室圭さんとの出会いは大学に入って前と後ろに座った、なんていうきっかけもあってですけれども、相通じるところがあったんでしょうね。それで、小室眞子さん、眞子さんがこの圭さんに、私の勘違いかもどうか、とにかく印象では眞子さんが圭さんに一目惚れしたと、ね、それでもう人生を共に歩く人はこの人だと、眞子さんが長年の付き合い、4年間5年間の付き合いで思ったんでしょうね。そして30歳になって結婚したということなんです。でこの結婚については、あの結婚式もやらないし、まあ、納采の儀とかね、皇室で行うべき儀式は一切やらず、そして結婚式もしないでアメリカに行った、まあ、責任を入れましたけどもね。妹の佳子さんが眞子さんのことをかばってですね、そうお母様は、そしてあの天皇と結婚した雅子さんは、自分で選んで皇室に入ったでしょ、私もお姉ちゃんも選んで生まれてきたわけじゃないんです、私たちは自由が欲しいんだ、どんな犠牲を払ってでも自由が欲しいんだと、これでは籠の鳥じゃないのと言って、散々お母様と、議論して、お父さんお母さんとも議論して、まあ、眞子さんはもう自由を得るためにはどんな犠牲を払ってでもいい、あのいいから飛び出したいということで、まあ、ニューヨークに向かって出発したわけであります。ニューヨークに行けば、もっと自由になるだろうと思ったんですけれども、まあ、眞子さんは日本にいるよりは多分自由になってるなと思って、美味しい空気を吸ってるかと思うんですが、アメリカでもパパラッチっていうんですか、この眞子さんの言動、プリンセス眞子でそのマスコミが追っているんだけれども、眞子さんはその追っているカメラに向かって視線を送ったりしてるから、それほどこのプレッシャー圧縮を感じてないんだなというような記事を最近読みました。そんなわけでこの小室圭さんと眞子さん、特に眞子さんの勇気にはただただ驚いているわけでありますし、まあ日本では多く否定的なこの批判が多いけれども、私はもう皇室の基本そのものを変える必要があるんだろうなと思っています。なぜか自民党も女系天皇認めてないですよね。愛子さんにしても眞子さん佳子さんにしても今のところ男子男系だということで、男子が天皇家を引き継ぐべきだということで認めてなければ、極論を言えばですよ、愛子さんにしても眞子さん佳子さんにしてもゆくゆくは市民になるんだったら市民権だから、20歳過ぎたら選挙権も与えてもいいしね、本当はフリーダムオブスピーチ、言論の自由があってもいいわけれども、この皇室の人たちには何も言えない、ちょっと一言言うだけで何も反論もできないというわけですから、象徴天皇とは言っても本当にこれが象徴なのかなと思っております。でこの眞子さんの言動に対して批判がありましたけれども、最近私が読んだ、まあ、テレビの前にも出ましたが、白蓮さんの話、大正天皇といとこなんですね、この白蓮さんは。で、あの林真理子が白蓮という本を書いておりますけれども、これによりますとね、白蓮は、大正天皇といとこであって、九州の炭鉱を大金持ちと一回結婚するんですね、白蓮さんは。しかし、しばらくしてね、若い自分よりも8歳年下でしたかね、龍介さんっていう人と大恋愛に入りまして、それで大正時代に、新聞に私と彼はこういうわけで結婚しますということで発表したんですね。これはもう眞子さん以上の問題で、 各種新聞から叩かれたんですけれども、白蓮さんはその後ですね、1968年昭和43年ですかまで82歳まで長生きして、夫の介護を、夫に介護をしてもらって幸せな一生を終えたというふうに、この林真理子さんの白蓮には書いてありますが、天皇といとこですからね、眞子さんは天皇陛下から見ると姪にあたるわけですけれども、まあこれは眞子さんの方はその離婚したとかどうしたとかということではなくて、純粋に一本や一筋に結婚したんですから、これはねおめでとうと言ってもいいと思うんですけど、マスコミの中でテレビラジオでもおめでとうという声が一言もなかったということは、私から見ると何か残念だな、かわいそうだなという気がしております。今年も勝手に漫談をさせていただきました。つっかかったり、滑舌が悪かったりして皆様お聞き苦しいことがあったかと思いますけれども、ありがとうございました。同窓会のこのホームページ、市田様のご協力をいただいて3年間好き勝手に漫談をさせていただきましたけれども、今回をもって千秋楽とさせていただきます。どうしてか、私のネタが尽きたんです。まあ話すこともあまり変わったこともなくなってきましたのでね、とにかく、千秋楽ということで、まあ私自身の健康が守られて1年2年、また単発があるかもしれませんけれども、お気に召すままでもし、同窓会のご協力が得られれば時々出てくるかもしれませんが、とにもかくにもここにこれにて、このボイスレターは最終回とさせていただきます。これを聞いての同窓会の皆様、理事の皆様、ぜひこのホームページを使ってですね、いろんなご意見を聞かせていただけたらなと期待をしております。なお事務局からも話が出ておりますけれども、2022年、来年の1月16日、同窓会主催で、まあ、文芸の発表会のようなものが行われますので、よろしかったら皆様もご出席ください。私もここでもですね、漫談を何かさせていただこうかなと思っております。では皆さん、ハッピークリスマス and ハッピーニューイヤー、ありがとうございました。